それでは今日は私が、メッセージします。ですね、約1ヶ月前ですね、私がメッセージしたのは、祈りということで、ちょっとメッセージしました。で、その、主の祈りの一番最後の箇所がですね、私たちを試みに合わせないでくださいってやつですね。で、悪からお救いくださいっていうやつで、今日はですね、そこから派生したわけじゃないんですけど、ちょっと試みについて、まあ、試練について、誰しもが出会うことですんで、ちょっと考えてみたいと思います。で、試みって言いますが、困難に遭うっていうのは、まあ、人生誰しも、まあ、経験することですよね。何にも困難なく、生きてきた人はいないと思います。まあ、1ヶ月数百万のお小遣いをもらってた、鳩山さんでさえ、困難には様々出会いまして、今回の試練によって、ついに陥落しちゃいましたけどね。どんなにいいお坊ちゃんでもやっぱり困難には合うわけですね。で、まあなんで困難あるかっていうと、まあ一つはね、まあしょうがないですよね。自分の罪って言いますか、自業自得であるところが、まあ一番大きいんじゃないかなと思いますね。これはもう様々なところにも出てます。例えばちょっと一番大きなのはヤコブの4の1かな、なんか強烈なのが載ってたんですよね。まあその通りだとは言わないといけないんですけどね、そこだけちょっと見ときましょうか。4の1、ちょっと読みますと、何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるんでしょうって。ね、なんであなたたちの間に戦いや争いがあるのって言ってんですね。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんかって言ってますね。まあ、まさにね、いろんな欲望があるんですね。まあ、これが私たちをそのドツボに、誘い込む、まあ、原因の一つなんですけど、ですから、まあ、自業自得っていうのもありますね。困難に出会うのはもう自分のせいでしょうがないと。自分で間違えちゃったということもあるでしょうけど、もう一つ、今日考えたいのは、神が与える試練というのもあります。で、まあ、ここでは、なんて書いたっけな。ですね。あ、神の許される試練って書いてますね。なんで神の許される試練かというと、サタンが常にこうね、その辺うろついてそれを狙ってるからなんですね。で、それを神がご自分のご計画の中で許されるんですね。イエスももちろん皆さんご存知のように荒野で一番最初に、活動される前に、サタンによって試み受けてます。イエス様でさえ受けてます。で、まあ、もう一つ有名なのはこの大祭司ヨシュアに対する神の告発ですね。これはゼカリア書に載ってますね。もっと有名なの、ヨブ記なんて有名ですね。そこちょっと見てみますか。ヨブ記のもう一番最初ですね。サタンがこう近寄ってくるところが出てますね。ヨブ記の一章。ヨブ記一章六節。ここは非常に面白い表現ありますよ。まずね、ある日、神の子らが死の前に来て立った時、サタンも来てその中にいた。神の子らと一緒に、サタンもいるんですよね。まあ、元天使だからね、どこの場所で何やってるかってよく知ってるでしょうけどね、その神の子らと一緒に、サタンもその中にいるっていうのが面白いですね。で、主はサタンに仰せられた。まあ、主ご自身も気づいてんですね、サタンに。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えていった。地を行き巡り、そこを歩き回ってきました。まあ、主とこのサタンがですね、やりとりするんですね。サタンもうまいですからね、やりとりして自分の方にうまく、この誘導するの非常に長けてますけど、この時主とこういろいろやってんですね。で、主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべヨブに心を止めたか。これサタンの、心も分かってんですね。見抜いてんですね。サタンのこの、下心って言いますか。もう分かってんですね。で、お前は、しもべ、ヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないのだが。まあ、主は絶賛してるわけですね。ヨブを。で、サタンは主に答えていった。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。これなんかどっかで聞いたような誘い文句ですね。神はそんなことを言ったのでしょうかみたいな感じでね。 なんかどっかの開発非常に似てますね。この誘い水って言いますかね。呼ばいたずらに神を恐れましょうか。あなたは彼とその家とそのすべての持ち物とに、との周りに柿を巡らしたではありませんか。あなたが彼の手の技を祝福されたので、彼の家畜は地に増え広がっています。しかしあなたの手を伸べ、彼のすべての持ち物を売ってください。彼はきっとあなたに向かって呪うに違いありません。で、こう誘い水をかけるわけですね。で、ちょっと、ヨブを試してみませんかって、この、サタンが、誘ってんですね。主はサタンに仰せられた。では彼のすべての持ち物をお前の手に任せよう。ただ彼の目に手を伸ばしてはならない。そこでサタンは主の前から出ていった。ですから、サタンがこう、ヨブを試しませんかって言ったら主が、あ、いいよと。まあ、許しちゃったわけですね。ヨブにとってはまあとんでもないことですよね。これで、全財産はなくなり、家族も失い、おまけに友達には責められ、散々な目に遭ってしまいます。これまだ一番代表的な例ですね。サタンが、試みをしようとして主が許されるというパターンで。もう一つありますね。ダビデ全盛の頃ですね。これは第一列王記ちょっと見てみますか。あ、第一歴代史ですね。すいません。第一歴代史6、21章か。21章ですね。これも実はサタンが絡んでんですよね。21-1。もう、ダビデの王国がですね、広がってって連戦連勝の時ですね。21-1。ここにサタンがイスラエルに逆らって立ち、もうサタンが出てくるんですね。ダビデを誘い込んで、ダビデ誘惑しちゃったんですね。イスラエルの人口を数えさせたと。まあ、人口、有名な人口調査ですね。これはまあ罪でして、これによって、7万人、疫病を送られて7万人のイスラエル人が倒れるという結果になってます。まあ、このようにですね、サタンがこう常にですね、狙ってくるわけですね。で、週末にあって、ここに書いてます通り、週末にあってサタンの告発はますます活発になると書いてます。例えばこれ、黙示録なんかそう書いてますね。サタンは自分の結末を知ってんですね。どうなっていくかっていうと、ちょっと読みますと、黙示録の12-10からですね、その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、まあ、これサタンですね。日夜彼らを私たちの神の前で訴えている者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。ですからこれもう自分の運命知ってんですね、サタンはね、自分のこと。それゆえ天とその中に住む者たち、喜びなさい。しかし、地と海とには災いがやってくる。悪魔が自分の時の短いことを知り、ここに自分で知ってるって書いてますね。激しく怒ってそこに下ったからである。ですから、もう道連れにしようともう虎視眈々と狙ってんですね。週末に近づけば近づくほど、この活動は激しくなる。まさに今が、その時ですね。で、注意しないといけないのは、サタンは、俺はサタンだぞ、つって怖い顔して迫ってくるわけじゃないんですね。これイエス様と一緒ですね。イエス様が、私はイエスだ、みんなこっち来い、つって、いかにもイエス様のような格好してくるわけじゃないんですね。イエス様は、盗人のように来ると言ってますけど、サタンも何て言ってるかっていうと、盗人のように来るって言ってるんですね。これは実はヨハネに書いてあるんですね。ヨハネの10-10ですね。10-10。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするため、するだけのためです。盗人ってサタンですね。ですからサタンは盗人です。盗人のように来るんですね。私は、サタンだぞ、みんなを誘惑するぞって言ってくるわけじゃないですね。こっそりこっそりやってきて、誘い込むわけですね。これがサタンです。で、その試す、試みですね。 サタンの試みっていうのはあくまで主が許されるかどうかにかかってます。すなわちサタンの試みもですね、神の計画の中に入っているということが言えますね。なんで許すのって言いたくなりますよね。主の祈りにもあるじゃないの、私たちを試みに合わせないでください、悪からお救いくださいって祈ってんのに許されちゃう。主はね、サタンいいよと、ヨブじゃないですけどね、ヨブに対して許されたように、あるいはダビデに対して許されたように許すんですね。なんでかというのをちょっとね考えて、まず考えてみたいと思います。一つはもう皆さんよくご存知だと思うんですけど、まあ練られるって言いますか、精錬されるって言いますか、訓練のため、訓練の一つということがあります。これそこにローマ書ですとかヘブル書ですとか、まあ第一ペテロとか、まあいろいろここに並べてるんですけど、例えばですね、ローマ書、ローマの5章の3の4節で、パウロが言ってるのは、もう皆さんも何回もドクター・ルークのメッセージ等で聞いてるかもしれないですけど、観難が忍耐を生み出しってやつですね。観難が忍耐を生み出し、肉体が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すっていうやつですね。それからヘブル書でもまたパウロが言ってます。12章のですね4の6節ですね。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。これがまあ試みの一つですね。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、落として受け入れる者を皆鞭打たれるからであると。親だったらこう鍛えるだろうと、親だったら、鞭も打つだろうと、まあそれであると。それはもうこの聖霊のためであると、これペテロに言ってん、ペテロが言ってんですけどね。まあ週末にあって、このキリスト者を鍛え上げるために、主はサタンの試みを許されるということです。で、他にもね、許される理由っていうのは第二コリント書にちょっと詳しく書いてあったんで、これもですね、ついでに、見ておきたいと思いますね。第二コリント書の一章ですね。まず1の4ですね。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのですと書いてますけど、まず鍛錬の中において、鍛錬の過程において神の慰め、それから愛を知ると、これは試みにあった人っていうのは大体これ感じてると思いますね。で、かつもう一つ重要ですね、苦しみの中にいる人々をそして慰めるためと、これを経験してないと他の人たち、その試練に遭っている人を慰めることはできないんですね。イエス・キリストが慰めを最大に慰めることができるという理由は、イエスご自身が最も辛い経験をされたからですね。十字架がそうなんですけど。ですから、まあ、これはパウロがコリント書で言ってることの一つですね。慰めと愛、その試練を通して、主の愛と慰めを知ることができると。そして、他の人がその苦しみにあった時に慰めることができるということですね。それから、1の9もですね、そのことに関して書いています。本当に自分の心の中で主を覚悟しました。これはまあパウロも試練にあったんですね。これはもはや自分自身を頼まず死者を蘇らせてくださる神により頼むものとなるためでしたって書いてますね。神に頼るためと、人に頼る、あるいは自分の力に頼るんじゃなくて神に頼るということを知るためと。これがまあ二つ目ですね。それから三つ目がですね、同じく一章の11に書いてます。あなた方も祈りによって私たちを助けて協力してくださるでしょう。それは多くの人々の祈りにより私たちに与えられた恵みについて多くの人々が感謝を捧げるようになるためです。ですから、あらゆることの中で、 感謝することを学ぶっていうのも、その一つですね。ですから、試練を通して、まあ我々はまあ精霊されるわけですね。鍛えていかれる、まあ信仰が純粋になっていくんですけど、まあ具体的には、そこの、それを通して、愛とかですね、神の愛とか、その慰めを知る。それから、神にのみ頼ることを知るようになると。それから、あらゆることの中で、主に感謝すると。どのような状況においても、主に感謝できるようになると。パウロなんてそうですよね。もう、喜び歌えなんて言ってますからね。どういう状況においても、主を喜び、感謝することができる。それを学ぶためと。で、なおかつ、さっきの言わしたように、兄弟姉妹たちが試みに合ってる時に、その人々を慰めることができるというふうに言ってます。ですから、そのためにですね、嫌だけど、主は、嫌ですけど、主は、サタンに試みることを許されます。じゃあ、ヨブ、どうだったのっていうのをちょっと見てみますか。ヨブとですね、実際に試された、大祭司ヨシアはね、途中で心も着替えさせられたんでね、試みに行く寸前に止められたんでね、で、ヨブとダビで試されちゃいましたんでね、ちょっとヨブ見てみますと、ヨブは、じゃあなんで試されたのっていうの、まあ、知りたくなりますよね。ヨブはこれを通して、ますます信仰強くし、恵みが倍になっちゃうんですけど、例えばですね、ヨブもいろいろあったんですね。ヨブの一の子にですね、これ昔言ったことあるかもしれないですけど、ヨブはですね、必ず捧げ物とかをきちんとやるんですね。なんでかっていうと、ヨブの一の五にですね、私の息子たちがあるいは罪を犯し、心の中で神を呪ったかもしれないから、と思ったからであるという一文が出てます。ですから、ヨブには平安が実はなかったんですね。それからですね、今のこの一の子ですね、最後、死を、本当の死を知った場面っていうのが出てきます。それがね、42章ですね。42章の5ですね。これでもクリスチャンでもよくあるパターンだと思いますよ。ここの一文は。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ましたってやつですね。ヨブはですね、律法をきちんと守ってました。礼拝にもきちんと出てたでしょうし、献金もきちんとしてたと思いますよ。まあ、まあ、立法、行いに関してはもうパーフェクトだったと思いますね。で、まあ、1の5にあるように全焼の生贄を捧げてた。しかし、ここに自分で告白しているように、私はあなたの噂を耳では聞いていたと。実感として感じなかったんですね。本当の人との出会いがなかったんですね。で、今、この目であなたを見ましたって書いてあるんで、この試練、ヨブはこの試練を通して、ようやく主と本当に出会ったんですね。ですから、まあ、こういうのを主がご存知で、サタンの誘いに乗って、サタンがヨブを試みることを許されたと。いうことですね。で、この試みを受けたヨブは、これによって、主ご自身をですね、まさに知ることができ、おかげで、恵みが倍になりました。じゃあ、ダビデどうなのと。ダビデさん。あんま書いてないんですね、ダビデのことはね。なんで、そういう国勢調査じゃないですけどね、人口調査やったんですかね。これさっき第一列王記の21の1見たんですけど、同じところがですね、第二サムエルにも載ってます。こちらとですね、さっきの第一列王記を読み比べるとなんとなくね、見えてくるんですよね。じゃあ一方ダビデさんどうだったのって言いますと、24章の1、2がこうですね。さて、再び主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がった。主は、さあ、イスラエルとユダの人口を数えよと言って、ダビデを動かして彼らに向かわせた。王は側近の軍隊の 長ヨアブに言った。さあ、ダンからビールシェバに至るまでのイスラエルの全部族の間を行き巡り、その民を登録し、私に民の数を知らせなさい。これ、さっき第一列王記の方は、まあ、サタンがこう、寄ってきて、誘ったんですね、ダビデをね。こっちの方がちょっと違ってますね。サタンが誘う前に主が怒ってんですね。何かあったんですね。この、前戦前哨の最盛期の時に何かあったんですね。主の怒りが下るような何かがイスラエルに。それで、サタンに誘わせたんですね。許されたんですね。で、人口調査の目的っていうのはですね、なんでこれやったかっていうのはですね、どっちがいいかな。第二サムエルの24の9に書いてますね。何やったかっていうと、ヨアブは民の登録人数を王に報告した。イスラエルには剣を使う兵士80万、ユダの兵士50万。ですから、人口調査って言っても、例えば男子全員、青年男子全員とか、まあ、家族も含めて全員とか言うんじゃなくって、兵士ですね。戦う人の数を数えたんですね。まあ、戦力の把握ですね。自分の国は戦力、どれだけあんのか、戦車何台、ミサイル何台、核兵器いくつとか、そういうのも知っときたかったんでしょうね。もしかしたらこれは、主の力、今までは主の力で連戦連勝してきたんですね。主自らが戦われたわけなんですけど、ここにおいて、自分の力に頼りたくなっちゃったのかもしれないですね。もしかしたら。主の力に頼ってたら、自分の兵器考えなくていいですからね。主の力だけを考えておけばいいですからね。っていうのがあったかもしれないし、まあ連戦連勝でここまで来たんで、まあ誇りになってたと。で、うちの兵器何本あんのかっていうのを数えたくなったのかもしれないですね。で、ここの24の1にあるように、主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がったって書いてあるんで、もしかしたらこれダビデだけの慢心ではなく、イスラエルの民全体に対する慢心があったのかもしれないですね。まあ、すなわち、イスラエルという国に対する誇りがここにあった。主を誇るんではなく、イスラエルを誇るという、国全体にそういう、慢心がですね、蔓延してたのかもしれないですね。したがって、主は、サタンが誘われるのを許されたんですね。で、ダビデはまんまとそれに乗っちゃって、やってしまったと。したがって、ダビデもですね、ちょっと間違えたかなっていう、恐れがね、とか出るんですよね。どこだっけな、ちょっと待ってよ。あった。24の10ですね。ダビデさん。ダビデは民を数えて後、両親の咎めを感じたってありますね。あ、いや、間違えちゃったと思ったんですよ、自分でね。あ、これ確かに、ダビデさん、なかなかやっぱり、人の交わりにおいて深いものがあると思いますよ。やった後に、あ、間違えたと思ったんですね。咎め感じたんですね。それで素直に悔い改めるんですけどね。これがダビデが起こした誤りですね。もしかしたらバテシバの件よりもこっちの方が慢心としては主から離れるという意味では大きかったかもしれないですね。で、このようにですね、まあ、主は、私たちをより、純粋なもの、純粋な信仰とするためにサタンの訴え、あるいは試みを許されます。で、しかしその中にあってもですね、主はですね、いくつものセーフティーネットを敷いておられるというのが今日の実は本題です。今までのは前置きでした。で、それをですね、考えてみたいと思います。で、こちらにも書いてますけど、もう皆さんよくご存知ですね。この試練というのはあくまで耐えられる範囲、でしか書けませんよっていうのは、パウロが言っていることです。その民が耐えられることのできないような試練は合わせないと。必ず脱出の道はあるんだよ、というふうに、パウロは言ってくださってます。それからもう一つ。これ、大祭司ヨシュアのところですね。 さっき見なかった理由はここで言おうと思ったから見なかったんですね。自分の上着を取って、キリストの礼服を着せてくださるんですね。ちゃんと保護してくださる。ゼカリア書をちょっと見ましょうか。ゼカリア書、ゼカリア書。ちょっと後ろの方ですね。ゼカリア書のですね、3章の1か。ここが、かの有名な、サタンが、告発しているところですね。大祭司ヨシアを告発しているところですね。3章の1からちょっと読みますと、主は私に主の使いの前に立っている大祭司ヨシアと、彼を訴えようとしてその右手に立っているサタン等を見せられた。主はサタンに仰せられた。サタンよ、主がお前を咎めている。エルサレムを選んだ王が、主がお前を咎めている。これは火から取り出した燃え差しではないか。サタンは告発しようと、大祭司ヨシアを告発しようと、ヨシアの右側にいたんですけど、主はですね、そのサタンを咎めたんですね。で、ヨシアは汚れた服を着て御使いの前に立っていた。御使いが多分、イエス・キリストでしょうね。この御使いがね。で、汚れた服を着ていた。で、御使い、多分イエス・キリストでしょうけど、御使いは自分の前に立っている者たちに答えてこう言った。彼の汚れた服を脱がせよ。そして彼はヨシアに言った。見よ、私はあなたの不義を除いた。あなたに礼服を着せよ。汚れた服。以前、ちょっと、ここでも喋りましたけど、自分の服ですね。自分自身。これはアダムとイブが、エデンで罪を犯したときに、まず、自分たちで取り繕いのために、葉っぱって書いてないな。葉っぱって書いてないですね。自分の恥ずかしいところ隠しちゃいましたね。そこから来てるんですけど、その後に、エデンの園を追い出されるときに、主は、毛皮を着せてくださいましたね。これと、そこと全く一緒ですね、ここは。汚れた服っていうのは自分自身ですね。自分自身の服を脱がせて、礼服、イエス・キリストを着せてくださるんですね。こういう試練の時にあって。ここね、こういう場面って結構ね、出るんです、あるんですよ。これ、ゼカリア書でしょ？ですね、他にもあったのどこだっけな。マルコ。マルコ書なんてあんまり出さないですけどね。非常にコンパクトにまとめてあるんで、なかなかメッセージは出ないんですけど、ここにもね、実は同じようなところがあるんですよ。マルコの10の50。48からかな？あ、違うな。46からですね。10の40の46から。バルテマイの、盲人バルテマイの話ですね。彼らはエリコに行った。来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、手前のこのバルテマイという盲人の小敷が道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子のイエス様は私を憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。すると盲人は上着を脱ぎ捨てすぐ立ち上がってイエスのところに来た。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについて行った。上着ってなるでしょ？ここね。盲人は上着を脱ぎ捨てすぐ立ち上がって、うんうんってありますね。これイエス様が、呼んだんですね。あの人呼んでこい。もうその時点で、この人自分自身を脱ぎ捨てられたんですね。したがって目が見えるようになったと。したがってここに、 示しましたように、まあ、上着を脱ぎ捨てさせてくださると、それを導いてくださるということです。これ実はね、第一ペテロも同じのこと言ってるんですね。これずっと前にちょっと話したことあるんですけど、第一ペテロのですね、ペテロの手紙第一のですね、一章の21。これも前、ここで喋ったんですけど、ですね、21のですね、21から2の3までこれ、まあ、繋がってんですね。で、これ神の言葉を大事にしろというふうにこのペテロ言ってるんですけど、2の1ですね。ここで、ですからのところね。第一ペテロの2章の1。ですから、あなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の血を慕い求めなさいと書いてあるんですけど、ここ前も言ったんですけど、この悪行を捨ててっていうのは脱ぎ捨てろっていう意味ですね。自分たちが着てるもの、それが悪意、ごまかし、偽善や妬み、それを脱ぎ捨てろってここ言ってるんですね。もともとのこの、ギリシャ語は脱ぎ捨てるという意味だそうですね、ここね。ですから、まあ同じようなことをペテロも言ってます。このようにですね、試練の中で、まあ一つは、耐えられない試練は与えないよと、逃げ道が必ずあるよというのが一つ。それから、自分たちの上着を取ってですね、キリストである礼服を着させるというのが二つ目。で、もう一つ、セーフティーネットが引かれてます。それは何かというとですね、キリストが取りなしてくださっているということですね。これがもうなんか、主の深い思いを感じるんですけど、これペテロさんの有名な箇所です。三度否定しちゃう、その有名な箇所ですね。ここをちょっと見てみたいと思います。ルカの22章ですね。マタイもあるんですよ。今日はルカで来たと思います。ルカの22章の24節から、その最後の場面になります。最後の場面が近づいているところですね。逮捕されて十字架に行く前のところですね。最後の晩餐の後です。いいですか。22の24章。また彼らの間にはこの中で誰が一番偉いだろうかという論議が起こった。まあのんびりしてますね。イエス・キリストはもうすぐ逮捕されて十字架につけられるっていうのに、俺が一番偉いんだとこうやり合ってるわけですね。するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。だがあなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。また治める人は使える人のようでありなさい。食卓に着く人と給仕する者とどちらが偉いでしょう。無論食卓に着く人でしょう。しかし私はあなた方のうちにあって給仕する者のようにしています。だから誰が偉いとか言う前に、お前謙虚になれよって言ってんですね。で、その後、まあ、一回叱って謙虚になれよと言った後にですね、まあ、素晴らしいこと言いますね。けれどもあなた方こそ私の様々な試練の時にも私についてきてくれた人たちです。ちょっと褒めすぎじゃないかと思うんですけどね。私の父が私に王権を与えてくださったように、私もあなた方に王権を与えます。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの十位の部族を裁くのです。ちょっと権威与えすぎとっちゃうか。この、誰が一番偉いかって、こう、無邪気に言い争っている人たちにこんなすごい特権与えてええんかいと。思いますよね。しかし謙虚になれよと言った、諌めた後に、こういう王権を与えると、イエス様は約束してるんですね。で、次が、ペテロに対してですね、31節です。シモン、見なさい。 サタンがあなたを麦のふる、麦のようにふるいにかけることを願って聞き、届けられました。ここで、サタンさんが、意味軸も登場しちゃいます。もう、試みに合わせたくてしょうがなかったですね、サタンはね。で、主にも、神様にも、願ってたと思いますよ。いろんなことを言って、ペテロをちょっと試してみませんかみたいな感じでね。で、ここでこの許されたんですね。ついに。このタイミングで、主は、サタンがペテロを試されるのを許されました。ふるいにかけることを許されました。ですけど、その次がなかなかいいですね。セーフティーネットがちゃんとあります。イエス様のセーフティーネット。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。イエス・キリストは試練の時にあって私たちのために取りなしの祈りをしてくださいます。私たちの信仰がこの試練の中でなくならないようにということで、ここはペテロのためですけどね、祈ってくださってます。理由があります。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと。ペテロは、この後ですね、十二弟子たちの中心となって働き、兄弟姉妹たちを力づける重要な役割を担っています。ですから、試みに合う必要があったんですね。さっきやりましたね、理由の中で パウロが言ってた、苦しみの中に人々を慰めることができるようになるため、試練というのが出てくんだよというふうにパウロ言ってましたけど、もうその通りのことはここでペテロにされてんですね。主は。ですから兄弟たちを近づけてやれよとイエスは言ってんですね。シモンはイエスに言った。しかしね、トンチンカンなこと言っちゃうね。これペテロさんはね。主よ、ご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできてます。これすごい大胆。見方によってはね、すごい大胆な信仰を告白したって絶賛されるかもしれないけど、これ、単なる、なんやねんこいつみたいな。何も分かってないね。本当にそういう試練が来るって全然分かってないですね。イエス様はもう私は逮捕されると。で、サタンがあんたをふるいにかけに来るよと警告してんだけど、ペテロはですね、大丈夫です。老であろうと死であろうと覚悟できてます。死ぬぐらいの覚悟はできてますよって、まあ、大胆に宣言しちゃうんですね。警告した方のイエス様は多分呆れたと思いますね。全然分かってねえなと。サタンの試練にあったらこいつ本当に怒っちゃうぞと、こう思ったかもしれないんですけど、でも、イエス様はね、ちゃんと祈って、取りなしの祈りでちゃんと救いを差し伸べてます。で、警告もちゃんとその後与えてくれてるんですね。イエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。まあ、こんなこと言ってもペテロ多分ね、そんなことありませんって言ったでしょうけどね。こういうふうになんて言いますか、何にも分かってない弟子に対してもちゃんとこのイエスはですね、きちんと警告し、それでも理解できない弟子に対してきちんと取りなしの祈りをし、で、多分分かるとき来るだろうけど、分かったらちゃんと兄弟を励ましてやれよという一言を残して、イエス様は十字架につけられました。で、まあ、ペテロですね。十二弟子のペテロの性格でもう分かった、もうここまで来たら分かってたと思うんですけど、まあ、いわゆる御霊の実ですね。これ全然できてないんですね。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳は自生とかありますけど、まあ、御霊の実が全然育ってない。で、パウロも言ってます。慈愛、謙遜、乳は寛容を身につけろって言ってるんですけど、まあ、それがどれもできてないということで、まあ、こういう試練に一回あってですね、その辺を整えられる必要が、ペテロあったわけですね。で、イエス様が言われたように、ペテロはですね、試みに愛、イエス様をですね、三度、否定しちゃうんですね。この辺は皆さんご存知の通り、そんなことありませんと。 死ぬ覚悟できてますと言った割には、3度否定して逃げちゃって大泣きするんですね。ですけど、まあ、イエス様は、復活されまして、で、まあ、3度否定したんでっていうこともない、あるのかもしれないですけど、3度私を愛してますかというふうに問われます。で、その3度愛してますかというその確認の後にですね、きちんと私の羊を牧しなさいというふうに言ってますよね。で、その通りですね、ペテロは実行してます。それがね、その手紙がですね、第一ペテロですね。ですから、第一ペテロ、まあ、ペテロの手紙第一ができた理由っていうのはここから来てるんですね。この、試練を通して、イエスが祈ってくださった。で、なおかつ、立ち直ったら兄弟たちを力づけろと、慰めてやれと、励ませと言ったその、このイエスの言葉通りにですね、ペテロは実行し、その結果がこの、ペテロの第一の手紙なんですね。ですからですね、こうしなさい、ああしなさいって結構ですね。で、励ましてる文章は非常に多いですよ。で、このさっき、私を愛してますかっていう三度の手紙の中で、私の、羊を牧せよという、この命令通りの言葉が実はね、面白いね、そこが出てくるんですね。第一ペテロの5の5章ですね。1から3。まあ、長老たちに進めてんですね。この一節で、長老たちに、まあ、こういうことをお勧めしますと。で、二節で、あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。おい、どっかで聞いたことあるぞ、みたいな感じですね。ペテロさん、あなたがイエス様に言われたやん、みたいな感じですね。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、やしい利得を述べる心ではなく、心を込めてそれをしなさい。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさいというふうにですね。ペテロさんはこの試練を通して、試練があったからこそこのペテロの手紙第一を書いて、兄弟姉妹たちの中心になって、苦難の中を歩む兄弟姉妹たちを励ませる存在になったと、いうことです。したがって私たちもですね、嫌だけど。私この、死の祈り好きなんですけどね。特にこの、私たちを試みに合わせないでっていうね。これ大好きなんですよね。今でも時々読みます。もう、試みに合わせないでくれって叫びますけどね。しかし、まあ、しょうがないですね。私たちを寝るために、試みられると。しかし、まあ、まとめにちょっと入るんですけど、そこに、二つ、聖句を挙げておきました。第一ペテロ5の10。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって、その永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。これ実感こもってると思いますよ。自分経験してますからね。まさにこれを経験してますから。もうペテロさんね。それからヘブル書2の18以降書いてますけど、主はご自身が心を身を受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできなのです。まさに、見ましたように、試みられた者が、試みに合っている者を慰めることができると。で、イエス様ご自身、最も過酷な試みに遭われました。したがって、イエス様は私たちを、試みの中にあって、慰めてくださることができます。そして、このペテロのこの、マルコの福音書にあったようにですね、イエス様はですね、私たちのために、試みの中で信仰がなくならないように祈ってくださると。で、この試みの過程で、自分たちの小汚い、自分は綺麗だと思ってるかもしれないけど、神の目から見ると汚くて匂う、この上着を取り除き、イエス様の礼服を着せてくださると。そういうことです。では、今日はこれで終わりたいと思います。